ランダムチャットポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通りランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第41回目の今日は2024年に向けてのお話です。ぜひ最後まで聞いてください。久しぶりすぎまして、もうこのポッドキャストの存在も忘れ去られているかなと思うんですけれども、2023年の年の瀬、ひっそりと更新をしてみようと思います。もう今収録しているのはアメリカ時間の12月30日の夜なんですけれども、日本はすでにもう大晦日ですよね。1年の中でこの大晦日から年が明けるっていう時が一番日本との時差を感じる日ですね。毎年なんかもう あれもう日本1月1日なんだみたいな感じに襲われます。まあ、そんな中ちょっと本当にかなり久々の更新、久々というか1年以上ぶりになっていて、なんとなくもうポッドキャストをやってることすら忘れていたんですけれども、ちょっと更新してみようかなと思って、今一人子供も夫も寝静まった中話してみています。皆さんにとって2023年はどんな年だったでしょうか。私はまあ相変わらずですね、子供たちとバタバタ過ごしておりましたが、まあ、今年は4年ぶりにね、日本に帰国できたっていうのが一番の思い出ですかね。なんかうちの子供たち、上の子は実際3回目だったんですけれども、コロナ禍でねずっと帰れていなかったので、最後に帰ったのが上の子が2歳の時、下の子は本当に生まれて生後2ヶ月の時だったので、もう日本のことはほぼ覚えていなかったんですよね。でも2人ともすごく日本を気に入って、特に上の子はもうずっと日本にいたいみたいな感じでした。日本がすごく綺麗だってことをすごく言ってましたね。ニューヨークは本当にゴミがたくさん落ちていたり、まあ、お世辞にも綺麗と言えない環境ですので、まあ、うちの子が言うこともすごくわかるなと思います。毎日ね、外を歩いているとなんて道が汚いんだろうと、なんでゴミをゴミ箱に、こんなにゴミ箱があるのにもかかわらず、ニューヨークは、日本はゴミ箱本当ないじゃないですか。それでもちゃんとみんなゴミをね持って帰ったり、綺麗に保っていますよね。ニューヨークはもう街中そこら中、まあ、住宅街とかはないですけれども、マンハッタンの中とかは絶対ゴミ箱あるので、捨てようと思えば絶対ゴミ箱に捨てられるんですけれども、なぜかゴミが散乱する、そんなニューヨークです。さて2024年ですね、私にとって節目の年になりますということで、ちょっと収録したいなとも思ったんですけれども、2月になるとついにですね、まあ、私事ですが40歳の節目を迎えますし、そしてアメリカに移住して2024年で10年という年になります。もう30歳になってすぐにニューヨークに引っ越してきたので、30代をニューヨークで駆け抜けたな、そんな感じです。30歳になってからアメリカ移住という大きな環境の変化もありましたけれども、子供がね生まれたことが本当に大きなライフステージの変化でしたね。子供を2人産んでいるので、まあ、妊娠期間だったりちょっとつわりもひどかったりして、まあ、その後ね、やっぱり最初の1年は子育てもバタバタするので、まあ、なんか合計4年ぐらい、まあ、目まぐるしく時が過ぎていったなっていう感じもありましたし、まあ、その中ねコロナ禍もあったりとかして、本当に10年もあったのかなっていう感じがしてますね。やっぱり、まあ、コロナ禍皆さんどこにいても経験してますけど、やっぱり過去この3、4年間なんとなくこう空白の時間だったなっていう感じがしませんか。やっぱり日本のニュースとかを見ていると、この年末の帰省が4年ぶりだっておっしゃってる方がすごくたくさんいて、私も4年ぶりに日本に帰ったんですけれども、日本にいても過去4年 一度も帰れてなかった人がこんなにいたんだなっていうことをねすごく思いました。なんかみんなにとってやっぱりちょっと空白の時間になりましたよね。なんかもうアメリカにいると全然こうコロナのことを忘れていて、実際周りでもまたかかったりとか、まあ、他にもインフルエンザがあったりとか、まあ体調を崩している方とかも多いんですけれども、なんかやっぱり一番というか2020年から2022年ぐらいの2年間と比べると、もう随分と通常の普通の生活に戻ったなっていう感じですよね。で、まあ、ということで、すごいもうこの10年間あっという間っていう感じだったんですけれども、なんかこう日本に帰ったっていう話もしたんですけれども、日本にしばらく帰れていなかったこともあって、なんかすごいなんて言うんでしょうね、日本に帰った時に時の流れをやっぱりすごい感じましたね。あとなんかこう自分の変化みたいことにも、自分の心境の変化かなにもなんかすごく感じました。まあ、しばらく本当に帰れていなかったっていうのもあって、なんか日本に着いた時になんか帰ってきたっていう感じよりも、なんでしょうね、でもすごく嬉しかったです。本当に久しぶりだったので、あ、やっと日本に来たな、日本に来たなっていう感じですかね。なんとなく昔こう日本に住んでいてアメリカに遊びに行ってた時の感覚にだんだん似てきたなと思ってます。なんかこう久しぶりにまたアメリカに戻ってきて楽しいみたいな気分だった感じですね。日本に行くと久しぶり楽しい、いろいろ食べたい、いろんなところ行きたいみたいな、やっぱりなんか半分もうなんかそういう感覚になるってことは、もう自分がここに帰ってきて定住してるっていうところでは、まあ、もちろんないんですけれども、なんかこう心境の変化みたいなことをすごく感じました。あと札幌がねすごく変わっていて、まあもう10年なのでね、なんか再開発がどんどん進んでいて、私がよく過ごし、まあ、場所はあるんですけれども、札幌駅の中も変わったりとか、まあ、大通りの中のいろいろファッションビル的なところが全然もうなくなってしまっていたりとかで、なんでしょうね、それもやっぱりこう帰ってなんか懐かしいなみたいな感じがちょっと 薄れるというか、まあ、もちろん変わってないところもたくさんあるので懐かしい場所もたくさんあるんですけれども、なんか記憶している札幌と若干違うところがあって、なんかそこも若干寂しいなっていう感じはありました。なのでこうニューヨークにね帰ってきた時の方が帰ってきたなっていう感じは強くなっている感じはしますね。やっぱりこっちでも10年家族と住んで、ここで生活の基盤があるっていうところがやっぱりこう自分が帰ってきたなって思う場所になっていくんでしょうね。最近40歳を目前にしてちょっと焦りみたいなことを感じることもありますね。まあ、俗に言うミッドライフクライシスなんていうのもありますけれども、そこまで強いものではないんですけれども、自分がなんか何をしたかったのかなと か, なんかこう目標的なことをしばらく掲げずになんか40歳になってしまったような気がしてるんですね。特になんか子供が生まれてから、まあ、子供を言い訳にしていろんなことをできてない自分がいるのも、まあ、ちょっと自己嫌悪だったりするところもあります。子育てもねそんなに別に丁寧にいろんなことをできてるわけではないですし、なんかとにかく何に対してもこう自分のなんか努力が足りてないなっていうことを感じたりするんですよね。あとなんか収入面とかも夫よりもねかなり自分の収入が低かったり、なんて言うんでしょうね、気にしてないつもりなんですけれども、なんかこうふとした時に、あ、なんか自分頑張れてないなとか、あ、自分こんだけしか稼げてないんだなみたいなことをふと思うと、なんとなくこうなんて言うんでしょうね、虚しい感じがすることがありますね。で特にこうニューヨークって 貧富の差が激しいというか、私は別に何て言うんですかね、私のお給料だけで生活しているわけではないので、私のお給料は本当に足しになるようなぐらいっていう感じなんですけど、でもやっぱりこうみんなお給料の水準が高いので、生活費が高いのでね、なんかそういうのと比べると、なんか自分何やってるんだろうなみたいなことを思ったりして、でも、今この仕事をしているのには理由があるし、うちの夫もこういう理由でその仕事を今やってるんだから気にすることないじゃんっていうのはすごい言うんですけど、なんでしょうね、自分にこう劣等感みたいなのを感じることが結構ありますね。全体的に思うのは、やっぱりこう自分の目標みたいなことを全然掲げずにこの数年過ごしてきたっていうのがやっぱり良くないんだろうなっていうのを思いました。子どもたちを見ていると、やっぱり子どもたちって日々どんどん成長するので、別になんか目標とか掲げなくてもこう勝手に成長していくんですけど、でもやっぱり子どもにとってもね、何か目標を掲げるっていうのは大事だなって思っていて、夏休みの間に上の子には、自転車を乗れるようになること、補助輪を外して乗れるようになることっていうのと、あとちょっと水が怖かったので、でもプールでちゃんと顔をつけて泳げるようになることっていうことを目標掲げてたんですけれども、それをこうちゃんと達成できて、やっぱり本人もすごく自分のできたっていうことが嬉しく感じてたみたいだし、やっぱりそういう何か自分で目標掲げてそこをクリアしていくことって大事ですよね。仕事でも目標設定とそこの到達と振り返りっていうのはすごく大事なことだと思うんですけれども、やっぱりね、私生活でもそういうことってしないといけないんだなっていうのを、この40歳になるこんな大人になってからしみじみと感じています。きっとね、皆さんそういうことをされて生活してるんでしょうけど、私はもうただ日々に追われて、日々に追われて時間ばっかりが過ぎていくっていう感じですね。すいません、なんか今外でパンパン音がしていて、なんだろうと思って、多分花火だと思います。明日ニューイヤーズイブでみんな花火を上げたりするので、その予行練習だと思うんですけど、アメリカに住んでるとちょっとドキッとするんですよね、花火の音とか、あれ銃声みたいな。なのでちょっと今すいません、止まってしまいました。はい、ということで、40歳になるし、まずちょっと新年も迎えるし、何か細かな目標を立てて、別に大きな目標じゃなくても、こう自分がちゃんと前進できているんだっていうことを確認できるように過ごしていきたいなと思っています。あと、見た目のね、衰えとかをやっぱりみんな感じますよね、この年になると。それはもう私も十分感じてます。なんかこう20代から30代になるとき、20代が終わるみたいな悲しさって結構多いと思うんですけれども、私はそこまで実はなくて、というのもなんか結構、若い時から10代後半ぐらいからその30代の女性のドラマとかを見ていて、特にセックス・アンド・ザ・シティとかああいうのをすごい見てたから、なんかこう30代のこう自立してバリバリ働く女性かっこいい、そういう風になりたいみたいな、なんかこうすごいミーハーな希望を描いて過ごしてきてたので、なんか30代になることっていうことに特にそこまで抵抗がなかったんですよね。どっちかっていうとこう若い方のファッションとかを見るよりも、こう30代以上の方のファッションを見たりするのも好きだったっていうのもあると思います。でもやっぱ35歳を過ぎたぐらいから年齢っていうものをやっぱちょっと感じるようにはなってきましたね。私の場合35歳で2人目を産んで、でそこからなんかこう例えば白髪が増えたなとか、なんかそういう 自分のこう身体的な衰えみたいなことはなんかやっぱり感じるようになってきて、もちろんね顔とかだってシワが増えたりシミができたりってみんな絶対すると思うんですけど、なんか私がでも思ってるのはなんかそこに執着するとキリがないなって思ってるんですよね。もちろんある程度こう清潔にしたりとか、まあ、なんか若く見えること、フレッシュに見えることっていうのは大事だし、私も自分ができる限りのことはしようと思ってますけどって言いつつ、本当にこう簡単なね基礎化粧品をちょっと変えてみたりとかもなんかそういうことしかできてないですけど、なんか自分ができる範囲のことをやればいいんじゃないかなって思ってます。なんかやっぱりこう見た目が美しい人とか肌が綺麗な人とか、なんか上を見れば見るほどキリがないじゃないですか。で最近のねやっぱり40代50代60代にしても若くて綺麗な人っていうのはたくさんいるし、あと SNS がね普及してから、今までってそういう綺麗な人イコール、まあ、モデルさんだったり女優さんだったり、こう簡単にこう自分とは違うその自分の見た目っていうことを売りに仕事をしている人たち、自分とは違う世界の人たちで、なんかすごい区別がしやすかったから、なんかそこをこう目指そうって思う人は思ったかもしれないですけど、みんながみんなそう思ってなかったですよね。自分の多分自分とは違う世界の、まあ、女優さんだしねっていうなんか諦めがあったと思うんですけど、 SNS で普通に別に女優さんでもモデルさんでもない普通の主婦の人がすっごい綺麗だったりすごい美容にお金かけてたり、なんかそういうのを見るとなんかこう自分もやらなきゃいけないんじゃないかみたいな感じになったりするじゃないですか。なんかそういうのでこうなんだろう一喜一憂するのは嫌だなっていう風に思ってます。なのでこうシワとかシミの一つ一つに一喜一憂するんではなくて、まあ、自分ができる限りのことをやりつつ楽しく生きていきたいなって思ってますね。っていうのも私結構50代ぐらいの女性のこうインスタとかをフォローしてるんですけど、なんかその中でもちろんその顔が美人とかそういう方もいますけど、なんか私がすごくいいなって思うのはなんかやっぱり年を取れば取るほどなんか内面からの輝きみたいなものが若い頃よりもなんか顕著に出るんじゃないかなと思っていて、なんか顔がそのすごい美人っていうことだけじゃなくて、なんか内面から出るこうハッピーなオーラとかすごいいい人なオーラとか、なんかそういうことに人は惹かれるんじゃないかなって思っています。私がすごくいいな、この人素敵だなと思う方々もみんな例えば髪はすごいしちょっと白髪が混じっていたりとかしても、なんて言うんでしょう、こうすごく人相が明るくてハッピーで楽しんでいるんだなっていうのが伝わってくる方々なんですよね。でファッションは自分の好きなファッションをずっとされていてみたいな方が多いので、なんかそういうのを目指していきたいなと思ってます。やっぱりね、こう見た目のその綺麗さっていうのは若い子とすごく思うんですけど、なんて言うんですかね、こう若く見えればいいわけじゃないなっていうのを思ってるんですよね。どんなに若く見えても、なんだろう、20代に見えたとしても20代じゃないじゃないですか。だからもう20代にはなれないんですよ。だったらもう自分の年を受け入れて、でその自分の年の素敵さとか美しさとか、なんかそういうのを目指していきたいなって思いますよね。私はすごいズボラなのでそんなにこう美意識高くいろんなことはできないんですけど、まあ、なんか好きなファッションだったり自分の自分に合うものを、これはずっと変わらないんですけど、若い時から自分の好きなもの、流行りのものではなくて自分の好きなものをこれからもずっとやっていきたいなっていうふうには思っています。なんかこれはすごく今の10代20代の方にもこの ポッドキャスト聞いている方にほとんどいないんですけど思ってもらいたいことで、ね、やっぱり本当に今の時代に10代じゃなくてよかったなっていうのをすごく思ったりするんですよね。だってこの大人になってもやっぱり SNS でそのいろんな周りの人と比べて落ち込んだりとか、その見た目について悩んだりとか、見た目だけじゃなくても例えば生活のレベルとか、なんかそういうところをこう比較して、あと、ね、もう子供のこととかも他の子供さんのこととか、あ、こんなにみんな優秀なんだとか、あ、今もうこんなことできるんだとか、こんなに、ね、見た目も、あ、こんなに可愛いんだとか、なんかやっぱりすごく比較しやすい世の中になっちゃってるじゃないですか。ハッシュタグ一つで、ね、5歳女の子とかでバーって出てくるじゃないですか。だからなんか本当に今の若い子はそういうところで、なんでしょうね、傷つかなくていい良いところで傷ついたりしてるんだろうなっていうのを思うと難しいなって思いますね。なのでこう自分の子供にもなんかどうやってそこを教えていこうかなっていうのを思うんですけど、私日本大好きなんですけど、やっぱり日本は今すごくいろんなね、外国人の方とかも増えてはいるけど、やっぱりこう学校に行ってマジョリティが日本人じゃないですか。アメリカに来てすごく楽になったのは、いろんな人種の人がいて、いろんな見た目の人がいるっていうところなんですよね。なのであまりこう比べようとも思わないというか、自分の見た目と例えば白人の女性、黒人の女性と比べてもなんか仕方ないというか、全然もう作りが違う、肌の色も違う、化粧もね、同じ例えばリップを使ったとしても全然見え方がそれぞれ違うので、なんかそれぞれの美しさがあるよねっていうのをすごく受け入れやすいんですよね、アメリカにいると。でもなんか日本にいるとやっぱりみんな同じような肌の色で、みんな同じ髪の色で、みんな同じようなね、見た目 でそれでこの化粧をした時に自分とこの隣の人の差っていうのをすごく感じやすいじゃないですか。なんかやっぱりそれがちょっと日本は辛いなって思っていて、特にうちの子とかはミックスなので、なんかそこをどう受け入れていくのかなって思っちゃうし、なのでそういうところがアメリカの方が気楽だなって思っています。もちろんアメリカも見た目主義な人もいっぱいいるし、多分若い子とかはそうやって SNS とかでいろんな子を見て一喜一憂してるっていうのは多分世界全体で変わらないことなんだと思うんですけど、でも多分日本よりはその自分と他人が違うっていうことが少し受け入れやすいんじゃないかなっていうのを思ってますね。はい、ということでちょっと取り留めもなく話してきましたけれども、2024年が皆様にとって本当に明るくね、健康で幸せな1年になるといいなと思っています。私もやっぱり健康が一番ですよね。健康を一番に少し運動もして、なんだっけ、日本でなんか座ってばっかりいると不健康ですよみたいな指標が出てましたよね。お仕事をしていると本当にずっと一日中座ってるみたいなことが本当に多いと思うので、少しこう動いて運動して歩くだけでも違うと思うので、そういうことも心がけながら2024年過ごしていきたいと思っています。またですね、気が向いたら収録しますので、気長に待っていてください。気が向いたら聞いてください。ありがとうございました。